ライズと
コーヒーと
レモンと
チークです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いきなりですが、
はい、
明けましておめ
でとうございます。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
もう2月に入ってますけど、しっかり今日ね、さっきスーパーに行ってきたんだけど、あの明かりをつけましょう。
そんな時期ですか。
女の子の
お祭りのということで明けましておめでとうございます。
あの遅くなりました。
ね、申し訳ない。
ツイッターの方で俺のことフォローしてくれてる人だったらわかるかもわからんけど、すっげえ忙しくて最近。
そんなに忙しいの？
忙しいっていうかもうね、あの何？真っ当な社会人の生活サイクルじゃねえ。
あ、じゃああれだ、塀の中とかそういう生活サイクルなんだ。
塀の中だともっと安定するよ。
すごい規則正しくなるよ。
そうだよね。
朝6時に起きてみたいな。
そうだね。何が忙しいのよ。
いや、もう仕事がね、
うん、
夜勤ですから。
はいはいはい。
夜勤もあって日勤もあるけ、それでもう生活サイクルがもうぐるぐるぐるぐるしてね。やっぱ収録となると一人で撮れるもんじゃないし。
そうだね。
こうなるとやっぱりみんながおる時間ってなるとね、例えばなんかこう週末の夜とか、
ね、
そういう時がっつり仕事だったり撮れるかなとか思ってたんだけど、
うん、
あの彼女ががっつりノロウイルスにかかって、
またあれだろう、タイジが拾ってきたもの食べさせたんだろう。
いや、俺が拾ったものはそれに食わさないよ。俺が食うって。
俺が
食うの。
食うよ。
拾ったのに食うのか。
で、まあまあ、でその看病とかで結局動けずに。
なるほどね。もう彼女は具合は大丈夫なの？
あ、もう全然もう仕事行ってあるよ、元気に。
皆さんも。なん
か、なかった。
ね、
まあ、あの、
ノロウイルスに限らず風邪ひいたりとかね、なんかいろいろ忙しい時期で、これから年度末だし、体調をね、崩しがちになりそうだから、皆さんも気をつけていただいて。
そうそうそう、気をつけて
ね。
この時期風邪ひくと厄介なのよ。
そうだね。
ああ、なんかバタバタバタバタせんといけんのに風邪で動けんっていうね。う
ん、M さんとかは具合は崩したりしてないの？
具合はね、一回だけこの間風邪ひいちゃってね。
なあ、鼻ぐずぐずしてたもんね。
そうそう。その日一日だけ休んでなんとか治ったからいいけど。
おお、それよかったよかった。
引き始めだったからね。
引き始めが肝心です。
そうです。
チクチクは
喉の調子が悪いね。
ああ、喉調子悪いんだ。チクチクはどうなの？
私はほら、あの今日ね、あの入院をね、
うん、
ああ
、そうだね。
そう
あれ以来は何？
あれ以来ね、全然元気だ
った。ああ、よかったね。
うん。発作も起きず。
それは何より。
発作ってあれでしょ、あの、なんかほら、甘いもの食べたいとかさ。そういう発作が。そうでも
ない。そういうのなの？
かわいらしい発作
だな。お酒が飲みたいとか。
アル中じゃねえ
か。コールオブデューティー出したいとか。まあいいわ。まあいい。
なんかコーヒーもこの間ずーっと風邪ひいとったろ、お前。
そうなんだよね。
で、めちゃくちゃ長かった
ね。そうなの。俺、あのね、風邪をひくときは何でか知らないんだけどね、この第4四半期に大きな風邪をひく、2年に1回ぐらい第4四半期に大きな風邪をひいてたのね。
第4四半期って何よ？
だから、1月から3月までの間。
あ、年度末のね。
そうそう。
ワンクールってこと。
そう。で、あの、喉が弱いもんだから、いつもこう喉が苦しんで1週間ぐらいバタバタするっていう風邪をひいてたんだけど、今年はあのお正月に実家に帰ったらば、姪っ子が風邪をひいてて、
おお、ちょっと危ないフラグが立った
ね。こうちっちゃい子の持ってるウイルスってなんかすごい強力なことあるじゃん。
あら、バカみたいな感じの時あるもんな。
ね、でももうそれにドカンとやられて1月の、うん、1月のだから1週目ぐらいに風邪をひいて、ようやく2月の頭、1月の終わりぐらいにやっとなんかこう良くなった感じ。前回あの、うん、電気屋ウォーカーのコーヒーショップを一応なんかグズグズのやつを1本取ったんだけど、そう、超グズグズだけど、その時もやっぱり喉が痛くて、
はいはい、
うん、やっとちょっと治ってきたって感じかな。 つけましょう。
はい、気をつけましょう。
健康一番。
本当だよ、本当ですよ。
ね。
始まるよ。
それでなんか最近どう、みんな面白いことは？
あのちょうどねこの間1月の27日かな、
うん、27、
アップルの新製品が発表されまして、
ああ出たね。
それは、まあ、その日は仕事でなかったから家でもうあのコンピューターに張り付いたんだけど、あのこの間 の電気屋ウォーカーの正月の箸休め版で出てきた、
うん、
レイと2人であのスカイプつないで、おーどうなるどうなるみたいな。これはだけどそれを見つつなんかこう、まあ、話しながらみたいなね、
うん、で発表されたのが、
はい、
iPad、
iPad、 はい、
うん、iPad って何なの？
iPad って言ったらね、 iPod のね、 iPod Touch の大きいやつよ。
おお、どれぐらい、あれ実際どれぐらいの大きさなの？
大きさがね、高さが 242.8mm、
242.8mm
で幅が 189.7mm、
18cm、
結構でかいね。
ちょっと大きいで、液晶が 9.7インチ、
大きめだ。
で、1024×768ピクセル、どうやんかね、こう多分待ち焦がれてた人には、え、何なのこれっていうツールだと思う、これは。
残念系ってこと？
結構残念系。買う欲しいって言ってた、うん、
何これ、ただでかくなっただけとか、そういう。
それ言っちゃダメ。それ言っちゃダメ。
あれちょっと物を知らないものでした。
ついつい。iPod Touch、この iPad を待ってた人は、結構iPhone が大きくなって、iPod Touch が大きくなるよりは、Mac、
うん、
が小さくなってほしかったのよ、みんな。
そうだよね。
そういう人が多かったのよ、すごく。うん、
でも、チクチクが言うように、どっから見ても iPod がでかくなっただけです。
そういうこと、
そういうこと。そうなんだ。
みんな、ちょっとそこ、なんていうのかな、すごいナーバスなところだから
ね。うん。で、
しまった。
触れちゃいけないところだった。
結構俺も発表された瞬間は、うわってなったのよ。うわ、タッチじゃんって。
うん、
iPod Touch LL じゃんってなって。
それも言っちゃダメ。それも言っちゃダメ。
なったのよ、やっぱり。
ソニーの人がナーバスになるから。
そうで、なったのよ、やっぱり。
うんうん、
だけど、一晩、ちょっと冷静に考えて、
うん、
今のは何だったんだって、
うん。
考えると、結構使い勝手でいいかなと思ってきて。
それはなんで？
今 iPhone で、要するにこの iPhone、iPod Touch でこう、例えば Twitter だったりを見る。
うん。
で、あとは動画を見る。で、あとはウェブサイトを見るっていうことがすごく多いね、俺は。
うん、そうだね。持ってる人はかなり使ってるよね。パソコン持ってても iPod でっていう人多いよね。
で、だから、まあ、そういった用途で使うぐらいだったら、その iPad、
うん、
いいのかなと思って。
例
えば、動画を見る。例えば、なんかこう映画の、なんかね、DVD とかをiTunes から買って映画をね、
うん、
それを iPod の iPhone の大きさで見るのはなんかしゃくりさあるじゃん。
まあちょっと小さいよね。
小さいでしょ、
うん、
だからなんかこれで映画を見るぐらいだったら iPad で見た方が絶対いいじゃん。それは大きい方がいいに決まっとるじゃん。
そうね、
そうだね。
でこのサイズだったら、まあ、椅子にポンって座ってこれでひょってやって映画見てみたいな感じでいけるじゃんかっていうのもあるし、あとウェブを見るときにも iPod だとこうピンチアウトして大きくして大きくして右左右左、下上ってやんないといけないじゃない。
うん、右左右左 AB みたいな。
あ、そう AB ないけど。
うん、
でだったらこの iPad でこう1ページドンってやってこうスッスッと見た方がスマートかなって思った。
じゃああれかな、持ち歩いてうんぬんっていうよりは、
うん、
今のいわゆる iPod Touch の その情報端末としての使い勝手を、
うん、
こう例えば家の中で
そう
もっとこう 利便性と見やすさのこううまいとこ取ったみたいな感じの商品位置づけっていうことなのかな。
そうそう、Apple 的にも iPhone と、
うん、
iPhone というか iPod Touch か、うん、iPod とその Mac の間の商品だっていうふうに言ってたのよ、うん、
あーそれはありかな。
だからこれは俺お金がもしあればね、俺に、
うん、
これ親とかに置いてあげるにいいかなと思って、
うん、あそういうの、
あだってね、メールとウェブ見るのとぐらいじゃない、やるっつってもコンピューターの前に座ってても、
うん、確かにね。
でワード使うっつってもまあまあそんなのはないからあんまり、で言ったらね、こういうのを1枚置いてあげたら、であとは家に Wi-Fi を通しておいてあげれば、まあ、インターネットを見るときはここを押すんよって言うとけば、ここを押すんよって言えるじゃん、これならこのインターフェースなら
操作性としてはね、かなり分かりやすいからね。
だけどそのここを押すんよっていうのがすごく大事かなと思って、俺は
どっかのねウェブに書いてあったんだけど、
うんうん、
あの iPod ってもちろん当初のこうなんていうの、お客さんユーザーのこうマーケティング対象っていうのかな、分かんないけど、20代とか30代とかの人を狙って作ってるわけよ、もともとだけど、意外と50代60代の人が iPod Touch を使ってたりするのが多いらしくて、アメリカとかの調査らしいんだけど、そのもう説明書いらずで持って触ったらすぐ使い方が分かるっていうので、結構だからパソコンとかその他の、まあ、スマートフォンとかを使うよりももっと分かりやすいっていう、
そう
だ
ね、
いう結果、うん、もうあるんだって。だからアメリカでは結構年配の人が iPod Touch を使ってるから、
ああじゃあそういう人たちには画面もでかくなって
ね、
さらに見やすい感じで
なんで、
ね、
うん、
より使いやすくなったね、
うん、そこも掘り下げていくんだとすれば結構またヒットするかもね。
うん、ちょっとでもヒットするかしないかっていうと、あとは ebook ショップというか iBooks、
うん、
電子書籍の、
ネット販売
口、
ね、
うんうん、があの iPad であるかどうかだと俺は思うんだよね。
アメリカではあるけど、アメリカ国外では iBook のサービス提供がないとかって噂なんだ。
ない可能性もあるから、うん、あのまあその iBook ストアか、
うん、
とかっていうのはまあちょっとチーフさんとかなんだそれやってる感じだろうけど、あの簡単に言うとこの、iPad で本が読めるようになるのよ。
うん、
そう、小説とか雑誌とか新聞とかをネットで音楽を買うように買って。でそれをパソコン、まあ、いわゆる iPad にダウンロードしてきて見るっていう。
そうそうそうそう。
へえ。
あのでアメリカだと今 Amazon が売ってる Kindle っていうのがあるのね、そういうので。で Kindle もあるから、で Kindle は Amazon がやってるから結構もう量も多く、うん、本の量も多くダウンロードできるようになっとるけ、うん、あとはそれが iPad でいけるかどうかっていう感じが、日本で売れるかどうかっていうのは。
うん、でもまあ、電子書籍の文化自体が日本ではまだ定着してないから、小習慣というか、ね、あの、売る側の問題で。だから。
でもね、本当に思うのは、もう週刊漫画が全部出たら、勝ちだと思う。うん、あんなの買っても捨てるじゃん、最後。
マガジンとかジャンプとか。
そうだ、うん、そうだよね。
確かにそう考えると。
もし出てもうないな、なそれはないと思う、俺はないと思うけど、そこなんかねブレイクしてやったら面白いことになるかなとは思うけど、あとはね教科書、
うん、
Kindle の Kindle の前例として教科書をあの Kindle 版で売って、っていうのがあるんだってアメリカで。だからアメリカに行くと、アメリカじゃない、学校に行くときに教科書をカバンにむちゃくちゃ入れて、
うん、
さあ行くかってさ、カバン重たいだけじゃん、
うん、
だったらその Kindle に入れてそれだけ、あとノート、
なるほど、
すごい、
そうなるとスマートなんだね、やっぱり。
俺今ね、あの仕事のあれでね、
うん、
あの名刺とか、
うん、
お客さんのところの地図とかを iPod Touch に入れてるの、
うん、
そうすると名刺ってやっぱね、あの100枚200枚あっさり超えるから、それが写真で見れるからすごい重宝するわけさ。
うん、
iPod1 個持ってればもう全ての顧客情報が閲覧できるから、
うん、
で考えると、
うん、
あの今までパソコンを持っていかないとお客さんに見せられなかった動画データとか、あと写真とかを iPod パッドを使ってお客さんに見せられると、
うん、
結構いいよね。
そうそうそう、大きいしね。
あ、そうすると今パソコンとかを持って歩いてる、
うん、
車とか保険、生命保険の保険販売の人とか、
あーいいね、
車屋さんって見積もりパソコンで作ってその場でプリントアウトしたりするのね。
するね、うん、
で保険屋さんもあのプランの作成をパソコンでしてその場で出したりするときあるんだよね、
うん、
だそういう人たちが、まあ、社内でアプリを作って iPad でっていうなると結構便利だよね。
あー、それ便利かしたね。
あとビジネスユースもね。
うん、そしたらだってこれ一番、まあ、カバーも軽くなるし、見た目もスマートじゃない、
うん、あ、じゃあどういう風に使うかが問題のツールなのかな。
とにかく iPad に関してはハードウェア的なインターフェースというか、そのボタンが、
うん、
ホームボタンとあのミュートボタンと、
うん、
あとボリューム調整ボタンとホールドボタンしかないから、
うん、
あとは全部タッチパネルなのよ、
うん、
簡単に言ったら全部そこをキーボード以上の働きをするのよね。
そうだね。
だからあとは中のソフトウェア次第、
うん、
それでなんかいいのが、すげえいいのができたらすげえ売れるし、
うん、
ダメだったらダメだよ。
やっぱりあれだじゃあどういう風に使うかとか、どういうコンテンツが出るかとかによるんだね、やっぱりね。
とにかくこういうのはね、
うん、
うん、マルチタッチで、マルチタッチもいけるしね。
今後が楽しみだね。
俺は買うけどね。
あれ、3月末
っていう話が一番今のところはまだね、正式では出てない。
うん、じゃあ、
そうね、まだ発売じゃない、されてないのか。
うん、そうね。で、それが買うのは多分一番安いやつ。
値段が違うのこれ。
そうそう、あの容量が違うのよ。
ああ、なるほど。
で、一応容量が出てるのが、16GB。と、
うん、
32GB 64ってあるんだけど、
うん、
16GB とかね、2モデルあるのよ。
ん？
だからね、まずね、2モデルある。で、それがさ、それぞれ容量が3種類あるから、結局6個あるのよ。
ああ、なるほど。そうか。
うんうん。で、2モデルあるっていうのは、Wi-Fi だけか、Wi-Fi と 3G 回線、要するに携帯電話網に入れるかっていう2種類。
Wi-Fi
と
3G 回線っていうのは携帯電話のネット網なんだよね。
そうそうそう、だから
音声通話とか、あとメールのやり取りとかをチクチクもするじゃんか、
うん、
あれが 3G 回線網なんだよ。で、 Wi-Fi っていうのはいわゆるあのパソコン、インターネット、あの家の中の無線 LAN、
はいはいはい、
が Wi-Fi と思っておけばまあ間違いないかな。
うん、だけど、まあ、外でも使いたかったら Wi-Fi プラス 3G、うん、うん、でもまあ俺そんな金ねえから、
まあ、最近はモバイルルーターも流行ってきてるしね、
まあ、そうそうそう。で、まあまあちょっとデータの話に戻すけど、 Wi-Fi の方だと16が、まあ、ドルしか出てないんだけど、
はい、
499ドル、
約500ドル、うん、約5万、
うん、で 32GB が599ドル、
約6万、
うん、で 64GB が699ドル、
約7万、
うん、で Wi-Fi プラス 3G だと 16GB が、629ドル、
約6万何がし、
うん、で 32GB が、729ドル、
707万何がし、
うん、64GB が829ドル。
パソコン買いなさい。
これは高い。すごい。
普通になんかネットブックとか買いちゃう。
ねえ、本当だよ。
そう、だから、俺はもうこの 16GB の一番安い、あの、5万のやつ。
うん。
がいいなと思って。
うん、安くねえ。
いや、俺はこれは安いと思う。うん。でかいのは嬉しいのよ、やっぱり俺は。
うん。
で、あとね、まだやるかどうか分かんないけど、もしできたらいいなって思うのは、もし電子書籍リーダー、電子書籍を売らないと、日本で。
うん。
なった時に、あの裁断機とスキャナーが欲しいのよ。
自分でスキャンするって。
自分でデータにすればいいじゃん。
頑張って。
だからそれだったら、本を3冊持っていくと、例えばね、広島に帰る時とか、どっかに行く時に何冊か持っていくとか、邪魔なのよそれ。
でもそのスキャンすんのもえらい大変だぞ。
バサーンって切ってスキャナーにガチャってセットしたらビューってしてくれるじゃん。
あ、自動でやってくれる。
うん。
じゃあそのレビューをしてくれる日を待ってるよ。
いや、それ多分予算かなりまた初期投資いるからね。まあそれはちょっとまだ先だろうけど、
まあいずれにしても楽しみだね、パッとね。
パーソナリティタイジコーヒー、アシスタントリスネチーク、私たち4人がお送りする電気屋ウォーカーポッドキャスト、気になる携帯電話の最新情報や話題のエコポイント、パソコンパーツの買い替えのコツから掃除機、炊飯器の選び方まで、さまざまなテーマで放送しています。ただいま絶賛配信中。
でもやっぱり iPhoneだと、常にネットワークに繋がってるじゃない。
そうだね、
そうなるとやっぱりこう電波が欲しいのよ、外でも。
そうね、宇宙からの電波を、
そうそう、キャッチしたいのよ。
東の方がオレンジ色に光ってみたいな。
分かる人すげー少ないから今回ほんで、あのいろいろ調べたのよ、だからまあ今もうなんかよくあるe モバイルとか、データ通信、
ポケット Wi-Fi 系のやつね、あのモバイルルーターのやつね。
そうそうそう、モバイルルーター系、だから今回の電気屋ウォーカーの話は、外でネットを使おうっていう、お話、
外でネットを使おうの話
で、いろいろ調べたんだけど、俺が調べたのでいいかなって思ったのはプリペイドがいいなと思って。聞いたことある？B モバイルって言うんだけど。
E モバイル？
B モバイル。A B C の B だよ。
A B C D E の E でしょ？
じゃ A B C の B だよ。2番目のやつだよ。
何それ？中国の何？偽物メーカーみたいな。
違う違う違う、中国のやつはなんかチャイナユニコムとかある。それじゃないそれじゃない。
何 B モバイルって
？B モバイルっていうね、なんかね。
怪しいんだけど。
なんかね、これ初めて知った。こういう回線屋さんがあって、
モロパクリみたいな。
でもなんか俺もよく分かんないんだよこれ。俺
いろいろ調べて結果分かんない。
分かんないんだけど、謎なのよ未だにどこがやってんのか。
B モバイル、
B モバイル、日本通信だ。わりわり
日本通信、
それも聞いたことない。
微妙にちょっと、
あ、そう、日本通信、俺結構なんか端末とか作ってたりして聞いたことあるけどね。でなんかそれでこのね、商品の名前もちょっと怪しいんだけど、ドッチーカっていう。
それ何、ドッチーモじゃないの？
全然ドッチーカっていうのがあるのよ。これはデータ通信の。
それもパクリっぽいな。
これもなんか怪しい匂いがするんだけど。
怪しい、
これちょっと使ってみようかなとか思うんだけど。
はあ。
なんかドコモ臭がするじゃんこれ。だからなんだろうと思ったら、これフォーマ回線網が使えるのよ。
フォーマ回線に曲がりしてるってこと？
あ、そうフォーマ回線をちょっと借りてサービスやってますよって感じでね。だから回線的にはかなり広い予定。俺まだこれ使ってないから分かんないよこれ。今度ちょっと使ってみようとは思うんだけど。でこれをちょっと今度使ってみようかなと思って。でこれUSB メモリタイプの、データ通信モデムというかデータ通信端末か、なんだけど、この中に SIM カードが入ってるのよ。だからとりあえずネットにつなげるだったらこのまま USB にガチャーンってやって、であとはプリペイドだからお金いくら払ったらその分ネットが使える。で、定時間使ったら切断と、で、まあ、切断される前にチャージできるよってね。 やつだから、とりあえずね、あの日本で使う分にはこれでちょいちょい使うとか、実験的に使うとかだったらこういうのっていいじゃない。動くんかなっていう動作チェックだとね。だから あれが怖いじゃん。動作チェックがしたいのにパケシって怖いじゃん。
ああ。
ね。
パケシ。
パケシ。
この、だから例えばね、中国とか台湾とかから輸入してくるじゃん。
はい。
そういうモバイルルーターを。
うん。
これどうやって使うのかなっていうチェックがしたいのに、ものすげえパケットの通信だってすげえ高いローミング取られたら嫌でしょ。
ああ、そうだね。
だからこういうどっちかとかで人柱になったらいいかなと思って。これだと、あの、もう払ってるから、マックスめっちゃ止まるだけだから。
ああ、そうだね。
そういう意味で安心だね。
安心かな。まあ、これので、とりあえず回線実験をするんだったら、こういうの俺ありだなと思って。
へえ。
ちょっとこれを今度買おうかなとか思ってたりする。したり、まあこれも、あの、ビームワイルの話は終わり。
うん。
うん、こんなもん。であとこの間ね、まだそういう話、そのさっき言ったどうやこうやっていう人生を変えるどうたこうだっていう話が出る前に年末かな、ワイマックスを手に入れたのよ。
ワイマックス
出た、
シャキンシ
ャキン。何ワイマックス、
何新しい仮面ライダーだよ。
違う違う違う、それダブルだもん。違う違う、ライ
ダーワイマックスみたいな
強そう、強そう。
で、あの、ワイマックスっていうのは、あの、今、例えばじゃあ、インターネットをつなげるために、いろいろあるけど、キャリア、携帯電話でいいや。携帯電話のキャリアはドコモ、au、ソフトバンク。PHS になったらウィルコム、
うん。
で、データ通信になったら、よく最近出てきたのが e モバイル。で、ドコモのデータ通信。
はい。
ウィルコムのデータ通信。
うん、
まあ、他にもあるんだけど、そういうのの中に UQYMAX っていうのがあるのよ。
うん。
こういう、外でインターネット、固定回線を引かずに無線でインターネットを しましょうよ。っていう、サービスです、この YMAX っていうのは。
YMAX っていうのは、いわゆる、公衆 Wi-Fi、公衆無線 LAN ってこと？
公衆無線 LAN とは違うよ。
あ、じゃあ e モバイルとかと同じで回線網があるやつなのね。
そうそうそう、回線網がある。で、あの YMAX は、規格が世界ですよね。
うん。
世界ある。だけど例えば、海外で、まあ、使おうと思っても、まあ、いろいろそのキャリアのあれがあったりするからローミング代とか高くなる可能性はあるけども、
うん、
これが世界的にすごく普及してきたらちょっとまだわからんっていう、もっと便利に使えるかもしれんっていうのはある。でまあ、今の現状を話をすると、これ、2年契約とかではありません。
へ
ぇ。うん。あの、e モバイルとか、まあ、多分 YMAX と、どうだろうっていう人は e モバイルとドコモ、この3社で選ぶことが多いと思う。あとはビルコムか、4社か。
うん。
うん、そうだね、外でインターネットを使おうって人はね。
はいはいはい。
で、そこと比べて何が違うって言ったら、2年間のその、縛りとかは一切ございません。
なるほど。
はい。基本使用料が、まあ、大体、380円から。
随分安いとこから始まるんだね。
そうそう。一番下すげえ安いのよ。
380円。すげえ高いみたいな。
一番上が4980円。
あ、じゃあ十分納得できる、
ね。普通でしょ。
うん。
至って普通でしょ。でこれがあのこうドコモで言ったらあのダブル定額みたいな、
はいはいはい、
使ってないと380円、使ったら49%、あのどんだけでもネットができるよっていう。でも YMAX はまだ電波はちょっと弱いよね。
エリアが限られてるって、
ね、そうそうそう、まだまだ早い、まだこれに手を出すのはあの首都圏の人だけ、
うん、
であとはまあ俺がこれいいなって思ったのは、最初の一月だけ契約すんのよ。
うん。
で、一月以内に解約すると解約手数料取られるから、
うん、
一月使い終わったらすぐ解約すんのよ、
うん。
で、あんまり使わないよっていう人いるじゃん。
うん、
例えばなんか、一週間に一回だけ、例えばネットを外で使うことがあるとか、
週末カフェに行ってみたいな、ね。
そうそうそう。でもその日はすごく使うと。 そこ重量性にかけないこう重量性、
うん、
使ったら使った分料金とかにすると一気にマックスに行くじゃない。
そうだね、
腹立つじゃんそれ。
まあ腹立つっていうか、
なんかちょっと嫌じゃん。
あ、まあ、
ね、なんかもったいないでしょ。って時にワイマックスいいのはワンデーが使えるんだよこれ。
はいはいはい、
うん、1日だけ、
1日だけ、
1日っていうか申し込んだ瞬間から24時間だけ、
うん、
っていうのがあるから、とりあえず1ヶ月はお試しで使ってみるのよ。おー、ここら辺でも使える、ここら辺でも使えるっていうローミングチェック、
お試しか、
場所チェックで、まあ、5000円ぐらい、
うん、
で、まあ、最初だけ使って、ね、で結局週末ただ単にそこら辺 の, あの何こうお店に行った時にちょっと使うぐらいだわこれはってなったら、でも1日ワンデーのでもちょっと割引高なのよワンデーが。
うーん、まあそれはしょうがない。
ワンデー1日が600円。
あ、じゃあまあワンデーの中では納得できる値段で、
そうそう、
たまにしか使わないんだったら、
うん、
そんなの。
でもこれ全然スカイプとかもできたよ。
うーん、
でこの間うんってあの M やったじゃん2人で、俺は MAX 使っとるよって言って全然綺麗に聞こえたっしょ。
聞こえる聞こえる。
あの正月だかなんだか大輝が広島に帰る時の電車でえらい寂しい思いをしてる時にやってたのはワイマックス。
あれはワイマックス、あれは新幹線のネットワーク。
ああそっかそっか。
東海道新幹線の Wi-Fi だね、
はいはい、
だから結構そういうのが多いからね、分かんないくなる、安いんだよ、
うん、
だからまあでもワイマックスはまだ首都圏の人だとこれありだと思う。であと
一部エリアでスタートしてるから、
俺うち使えんのかなとかになったら、今トライワイマックスって、
うん、
無料で機器を1週間半か2週間ぐらい、2週間だな、貸し出ししてくれるから、
へ
え、うん、トライワイマックスでとりあえず機器を借りて、
うん、
で使ってみて、あ、うちはこんだけ電波入って回線速度もこんだけいくんだったら、まあ、納得だ、うん、っていうんだったら買ってもいいかもね。
トライワイマックス
うちはダメって言われたけど、
ダメ
だよ、ワイマックスみたいな、
あのね、チェック一応されるのよ、電波状況が、なんか不安な人はだけ OK、 俺うちは絶対入りますって言われたのよ、
うん、
もうすげえ入ってるからすでに、これはもうトライできませんって言われたのよ。
なるほどね、
うん、で実際帰ってみるとすんげえ出たけどね。あと木造、多分ね木造だから電波ガンガン通すのよ。
ああ、一切遮らないもんね。
うん、あの気温も遮らないからね。
寒いだけだ。
うん。だから、まあそういうボロ屋に住んでる人はワイマックスかなり有利っていう。
ボロ屋って言うな。
俺が住んでるじゃん。
有利だな。
っていうのもある。話はまあこんなんでええけど、俺が今すごく気になってるのは、
うん、
結局 YMAX も良かったんだけど e モバイルも気になるんだよ。
はいはいはい、うん、e モバイルね。
で e モバイルはこの間までね、この間今も使っとんだろうけど、コーヒーが使いよったじゃない。
そうです、使ってました。
今日はその話をちょっと今から聞こうかなと。
そうだね、ちょっと俺もいろいろまあ自分で悩んで、いろいろ悩んだもんだから、
うん、
これはみんなもきっと疑問に思ってるだろうと思うから、ちょっと話をしたかったんだけど、そもそも e モバイルは実は今のデスクトップを買うときに
ね
e モバイルを契約することで、その割引額5万ぐらいかな、割引になるっていうので、
うん、
e モバイルを同時契約したんだけど、まあ、前からいろいろ出歩いたり仕事でも出歩いたりしてたから、そのネットにつながるっていう状況がね必要ではあったのね、
うん、
で最初に手にしたのが D22HW っていう USB のスティック型の、e モバイルだったんだよ。
あの白い卵というか、あの円状のやつです。
円というか、うん、その
あの楕円みたいなやつ、
USB メモリーみたいなやつだね。
あ、じゃあ違う、
ちょっと大きめの USB メモリーみたいなやつなんだけど、でこの D22HW は USB だからパソコンに直接接続してつなぐんだよ。
そうだよね、
うん、で俺はほら iPod Touch も持ってるんだけども、
うん、
iPod Touch を外でつなげようと思うと、
うん、
別にランアダプターを買ってきてパソコンにつけて、
うん、
e モバイルの接続をしたパソコンからそのなんていうのかな、経由して iPod Touch を回線につなぐみたいなことしてた
ら、ああそれはあの Mac でもたまにやる、
うん、えらいめんどくさくて、結局パソコン使わないと iPod Touch が見れないだとね、機能性も悪いから、
うん、
でモバイルルーターを最初は買いました。
はい、
PHS300 っていう割と有名なモバイルルーターなんだけど、
うん、
これを買って使ってたのね、
うん、
でもあのモバイルルーターと無線機器の無線 LAN 接続のまずネゴシエーションがあって、で、うん、とモバイルルーターと e モバイルとの接続があるわけでしょ、
うん、
でランプがついてるだけなのモバイルルーターには、
はいはい、
だから繋がったのか繋がってないかとか、電池がどれぐらい残ってるかとかっていうのが分かりにくいっていう不便さがあって、あとプラスアルファちょっと大きめで、しかもプラス USB がぶら下がってるから結構邪魔くさかったのね。
ああそうだね、うん、
っていうのがまず一つあって、でもそれでも問題なく使ってたの。モバイルルーターって便利だなと思って使ってたんだよ。で今度あのいろいろ紆余曲折あってさ、
またあったね。
バイオのタイプ P を買ったのね。
新品で買ったの、あれ
新品で、いろいろネットとかオークションとかも見たんだけど新品で買いました。
ああ俺ずっと中古で買ったんか思
った。そうスペックに妥協したくなかったもんだから、
ああ
で、まあ、バイオのタイプ P を買って、うん、せっかく小さいね蛍光性の高い持ち歩きが便利なパソコンを買ったのに、あのモバイルルーターに USB ぶら下げてるのはちょっとおしゃれじゃないなと、スマートじゃないなと思って、それでポケット Wi-Fi D25HW かな、
まあまあポケット Wi-Fi 言ったらもう ね
卵型の、エネループの回路みたいな、
ああそうだね、
感じの液晶画面が、
これちょっといいよね、
うん、液晶画面がついててね、今手元にあるんだけど、ね、本当にちっちゃいの、
うん、
あの折りたたみ式の携帯電話、薄型小型の携帯電話あるでしょ、
うん、
あれよりもちょっと小さいぐらい、
子供用の携帯電話みたいな感じだろ、
うん、
サイズ的に
これなんだろうな、握った感じだとね、なんだろうな、もう本当ちっちゃい、
うん、
とにかくちっちゃいって感じだろ、
ちっちゃい iPod なのとかそのくらい、
あそれこそそうだね、 iPod みたいな、
ナノまではいかないけど、
ナノは細いけど、でもそんな感じだな、
うん、
でこれは接続、まあモバイルルーターと 3G 回線接続が1個でできてるっていうことと、あと今何台無線機器がつながってますよとか、今電波がバリ3ですよとか2ですよ1ですよとか、あと電池残量がどれぐらいですよっていうのが全部表示されるから、うん、細かい使い勝手としてはかなり、他のいわゆるモバイルルータープラス USB のなんか回線接続装置とは一線を画すものがあるね。
それは確かに、他のモバイルルーターにはないいい部分ね、
うん、そうだね、今までのモバイルルーター、他の他社のやつでも液晶画面があるってなかったから、
はい、
うん、これはいいですね。
あのなんか LED が緑で光るか、オレンジで光るか、赤で光るかってぐらいだもん
ね。そうそうそうそう。それでね、まあ、モバイルルーターに限らずなんだけど、e モバイルを今回、まあ、実は2代目になるのね、さっきのやつに、また機種変じゃなくて買い足したのよ。
おお、買いました。
買い足した。
うん、買い増しじゃなくて買い足したのよ。
ほうほうほう。
で、e モバイルってその料金体系とか言葉がちょっと他社と違ってて、分かりにくいと思ったから、簡単にねちょっと今回はみんなにどういう違いがあるのかっていうのを聞いてもらいたかったのね、
はいはい、
でまず他社でいういわゆる機種変、
はい、
機種変更は、
は
い、e モバイルでは買い増しっていうのね。
おお、そこでも違うんだ。
そう、
はいは
い、そう、買い増しっていうのは同一契約、今のワンチップ SIM は同じで、
うん、
機種だけを変えるのを買い増しっていうのよ。
おー、まあまあまあまあ、 まあ、言われてみりゃなんとかするけど。
だから機械を変えるんじゃなくて新しい機械を買い足すっていうのが買い増しなのね。
そうだね、
うん、
まずこれがもう混乱させる。え、買い増しって何？俺機種変したいだけなんだけど。それは買い増しですって話だな。
はい、
うん、これがまず一つだって。で、まあ、機種変のいわゆる買い増しのやり方っていうのは、あの、まあ、他社とそれほど変わらないです。
はい、
それ自体は、
はい、
でその他にもう一つ YMAX を分かりにくしくしているのが、
うん、
さっき
YMAX じゃない、 E モバイルだ。
あ、ごめんごめん、 E モバイルを分かりにくくしているのが、うん、プランなんだけど、
うん、
基本的な料金プランっていうのはスーパーライトデータプラン、それからバリュープラン、はい、ギガデータプラン、うん、データプランっていう4つがあるんだけど、
うん、
これはね、あと、まあ、他にもあとライトプランとかあるんだけど、
うん、
ライトプランはもう申し込み終了してるのか。このスーパーライトデータ、バリューデータ、ギガデータ、データっていうのは、最初にかけるお金、いわゆるダブル定額の安い方の料金、
はいはいはいはい、
を安くするか高くするかによって無料通信分がマックスに行くまでの無料通信分が違いますよっていう。ちなみに例えばなんだけど、スーパーライトデータプランっていうのが月々1000円からのスタートのね。
まあ普通だね、
うん、でマックス4980円、どんなに使っても4980円なんだけど、
うん、
この間の無料通信分というのが1000円しかないの。
はいはいはい、うん、じゃあもう結構もろに、
これはだから、うん、1000円分無料通信使っちゃうと、
うん、
カウントアップが始まって4980円まで、
はい、
だからまあちょっと使っただけなのにすぐ4980円になっちゃうっていう話、
うん、
そうそう。 で、
でもまあ利点はあるけどね。
まあね、だから本当にさっきタイジが言ったみたいに週末でしかもちょっとしか使わない人はこのスーパーライトデータプランでもいいと思う。
そうだね。
で1個上のバリューデータプランだと、
うん、
最初にかける料金は2980円、
うん、
でマックス5980円までなのね、
うんうん、
あれおかしいじゃん、最初に高くて後から高いじゃんって話でしょ、
うん、
だけどこれは25804円分の通信料が無料でついてくるんだよ。
ほほほほほ、
でかい。
これは
じゃあいいかもね。
データ容量にすると300メガなんだけど、
うんうん、
これ何かっていうと300メガまでは2980円で使えるわけさ、
うんうんうん、
でそっからカウントアップが始まって5980円まで、
うん、
だから毎月月が300メガぐらいまでのやり取り、
うん、
まあメール中心で時々ブラウザもインターネットも見るよぐらいの人、
そうだね、
は2980円プラスアルファぐらいで終わるっていう。
まあ、3000ちょいぐらいで終わるかねって感じでね。
でどんなに使っても5980円、
うん、
だからこれが結構というの選び方の違いなんだよね。
はいはいはい、
どっちかっていうと上限値を見るよりも安い値段と無料通信分がどうなのかっていうのを見比べると、
うん、
e モバイルのデータの選び方、プランの選び方っていうのは変わってる。
そうですね、
うん、もう一個上のギガデータプランだと、
うん、
1ギガまでが無料。
1ギガだったらまあまあまあまあもうないか。
値段に直すと88,000飛び81円分のパケットが無料なんです。
すごい。
無料っていうかまあ3980円だね。
うん、
でどこまで行っても5980円。
はいはいはい、
うん、でついでだから最後のデータプランも言うと、これは4980円固定で使い放題っていう。まあ、だから自分がどれぐらい使うのかによってプランは選べばいいのね。
波があればあるほど、
うん、
プランのランクは下げた方がいいし。
そうだね、
波がなくてアホほど使うんだったら迷わずデータプランだって。
まあそんな感じだね。
まあニューストリームとかで配信しまくるんだったら下の方、下というかそのデータプランとかの方がいいかもね、
うん、まあいろいろ。でここまでだったらいいのよ。
うん、いいよいいよ。
そうだけどさっきこれもタイジが言ってたけど、2年縛りの長期契約割引っていうのがあるのね。
わ出 た。
これがまた分かりにくくしてるんだけど、うん、ね、新2年、2年 M、2年、2年 L、2年 MAX っていう5つあるのよ。
なんかめんどくさい。
もう一回言うよ。新2年、新2年、2年 M、2年、2年 L、2年 MAX っていうのがあるね。やめてって感じでしょ。
あ、ついていけない。
それなら A B C D E にしてよって感じじゃん。
そうそうそう、1 D 3 C でいいよ。
そう。で、これは大きく違うのは、最初の、まあ、端末購入時っていうか契約時の割引料金が違うのよ。新2年だと契約時に24,000円分割引きます。2年 M だと 33,600円、2年 MAX だと6,900円割引しますよっていう話なの。
はい。
で、大体の場合が端末の代金、携帯電話とかデータカードとかポケット Wi-Fi とか、
はい、
その製品の代金を割引きますよという場合がほとんど で、
うん、
で、あと一時期流行って100円パソコン、
モバイル PC や
あるよね、うん、あれもこの2年 MAX とかで、
うん、
端末代金6万円引きだったら100円になるじゃん。
なるよ、なるなる、
うん、そういうからくりなのね。
はいはい、
そう。チクチク大丈夫、ついてきてる？ついてきてないね。
ついていけない。
うん、いい、大丈夫、もうすぐ終わるから。で、そうだから e モバイルの時はこのまあパソコンとかと一緒に買う時は今言った2年 MAX とかそういう長期プランが適用されてるスーパーライトですよとかバリューデータですよってなるから、料金プランと長期割引の2つが組み合わさってるっていうことを考えなきゃいけないのね。
はい、
うん、で、話がちょっと複雑になりすぎたんでこの辺で区切るけど、今回ポケット Wi-Fi を俺はさっきも言ったけど、うん、買いましたんじゃなくて、
うん、
買い足したのね。
うん、はいはいはい。
何かっていうと、うん、新規に契約したのよ。
あーってことは、
うん、
SIM カードは2枚あるんだね。
そう。なんでかっていうと、長期割引で購入した e モバイルを、
うん、
途中で買い増し、つまり機種変更するっていうことは、その一回解約する分の違約金みたいのが発生するのよ。
ああ、まあよくあるんですよ。
そう。俺は本当はただね機種変したいだけなのに契約解除になるのね。ちなみに俺がやってる2年 MAX、69,600円引きっていうやつなんだけど、ね。今3ヶ月目ぐらいなの、
うん、
契約解除料金63,800円。
すごいな。
それは嫌だな。
63,800円払っていただければ解約ですよみたいな。
高えバカ。
ね、ただ変えたいだけなのに、
うん、
で、こういう2年 MAX とかじゃなくて普通の新2年とかって普通の長期割引、
うん、
要は普通の2年縛りにすると、
うん、
そのまんま新2年のやつを引き継いで買い増しってできるんだけど、端末代金はもろ3万円とか4万円とかその高い料金かかるわけさ。だ結局あの買い増しってとっても損
だよね。
損なんだよ、
うん、損だしダメージでかいよね、
うん、e モバイルに関して言えば。そうで、普通にじゃあ今度スーパーライトデータプランの新2年、俺は2年 MAX にしたのかな、2年 MAX っていうやつにすると、毎月々1400円からのスタートなのね、
うん、
だからまあその月々のダメージ量から言えばまあ2枚契約しちゃって
1個寝かせとけば、
そう1個使わなきゃいいだけだよねっていう、
うん、
基本料金はかかるんだけども、
基本料金は寝かせるといくらなんだ。
2年 MAX のやつを寝かせれば月々1400円のままだよね。新2年のやつを寝かせれば月々1000円
ははは
っていうだけなのよ。
はは
寝かせれば、でどっちで使っても別に変わらないので、
まあそうだね、
スーパーライトデータプランならスーパーライトデータプランだから。
だけど寝かせる前提だと一番安いプランにしとけばいいよね。
そうだね、一番安いプラン、一番月額料金がかかんないプランにしとけば、
うん、
そうで、だから1個寝かせて新しく契約して使ってると、
うん、
そうだから、e モバイルの方は、
うん、
新しく e モバイルを考えてる人はその辺買い増しとか機種変更っていうのは結構めんどくさいよっていうのを理解した上で機種選定とかプラン選定してもらう、
うん、
で今契約をしている人でどうしても例えばポケット Wi-Fi が使いたいと、
うん、
いうことであればその寝かせるっていうこともあの考えて、うん、契約を考えてもらうっていうのもあり、
なるほどね。
だからこの基本のデータプランと長期割引っていう2つでなってるから複雑なんだなっていう。
質問があるんだけど、
どうぞ。
まずあの電波の流行りはどう？
自宅と会社と街中と、
うん、
使ってみたんだけども、
うん、
まあ、俺が住んでるとか結構まあ地方なんだけど、
うん、
大丈夫です、入ります。早くはない、マックスは出ないけど、通常メールとかウェブをブラウズしたりするのに全く問題ない。
入る。
YouTube とかニコ動とか見るのにも問題ない。
お
だ、だいたい、測定してみると1メガ前後。
おお、うん、そんだけ出るんだったらまあいいか。
で新幹線とか移動中に使ってみたり、
うん、
あとこの前も出張で東京行ったもんだから上野のサテンでちょっと使ってたりしたんだけど、
うん、
でもそういうとこ言ってもやっぱりね、1.5 とかぐらい、まあ、場所によるんだろうけど、まあ、平均1メガぐらいは平気で出るかなっていう感じ。
だったらいいね。
まあ問題ないよね。
それでスカイプやったことある？
あるよ。その時はバイオのタイプ P を使ってたのね。でやったらば、他に処理をするとちょっと音が途切れるけど、
うん、
でも何にもしないでスカイプだけしかさせなければ使える、
うん、ああなるほど。じゃあ今おしゃべりの時間ですって言うんだったら、
うん、
それeE モバイルでいける。
そう、まあだから3人とか4人ぐらいだったら全く問題ないね。
あ、まあもしくはあのネット見るなってことでしょ。
そうそうそうそう、
うん、なるほど。あ、だったらありだね。いや、というのも友達がね、
うん、
今Eモバイル買おうかな、パソコン買おうかなって話をしてたから、
はいはいはい、
ネットも引かなきゃみたいな感じになってたから、
うん、
だったらこっちでモバイルとかの方が今はいいんじゃないみたいな話だったの。
そうだね。
でポケット Wi-Fi か、
うん、
USB タイプ、
うん、
これとどっちがいいの？
ポケット Wi-Fi
の方がいい、
うん、絶対いい
絶対いい
絶対いい。条件だが一つだけついて、
うん、
今ダウンロードスピードが21メガっていうのが対応してるやつが、
ね、
e モバイルあるとね、
うん、
これを選択するつもりならポケット Wi-Fi よりはそっちの方が早い。だけど、iPod Touch とか、うん、PSP とか、
うん、DS とかね、
DS とかパソコンとか、
うん、
を同時に無線で接続、まあ同時じゃなくてもね、切り替えなしに使えるっていうこと、
そうか、
うん、ができて、であと、e モバイルの時は接続ソフトが自動的にこうコピーされるってインストールされるんだけど、
うん、
接続ソフトとかを使わなくていい、普通の無線 LAN 接続でできる。だから、うん、切り替えとかパソコンも家で使うときは自動的に家の無線 LAN につながるし、出先でポケット Wi-Fi のスイッチ入れとけば自動的にポケット Wi-Fi につながるっていう、そのシームレスさっていうのかな、
うん、
切り替えとかしなくていいって感じ。
いや、というのもこれから新生活で、
うん、
もう今まあそういう時期じゃない。
そうだね、そうそう、
これから新生活で今から大学生になりますっていう人多いと思うのよ、
うん、
で一人暮らし始めるんだけどインターネットどうしようって悩んでる人はどうがいいのかなって思っ って、うん、だったらポケット Wi-Fi を買うのも手だよね一つね。
そうだね、ネットにそんなにスピードを求めてなければポケット Wi-Fi はいい。
普通にネットなに、まあよく言われる YouTube を見るぐらいだったらってやつでしょ。それだけ使う、まあ、あとはねその場所によっては無線だからね違ってはくるけど、まあでもそういう選択肢もあるのか。
そう
で、まあでコーヒーが住んでるところでも知っとるけど、まあちょっと地方に行っても電波が入るの。
そうそうそう、
それが大事だよね。
そうだね、
どこでも繋がるみたいな。
うん、モバイルを契約する上でのポイントが2つあって、1つは一応その、大体の場合は買い増しでその SIM カードを別なやつに移しても使えるから、ちょっと高いけど白ロムポケット Wi-Fi の、SIM カードなしのやつをヤフオクとかどっかで買えればそれを使うのも問題はないはず。
自分大体何万ぐらい ?3 万ぐらい
とね、同じだけかかるみたい。
どぐらい
本体買うと3万何がしたっけか、39,580円か。あ、なんか真剣に調べてないけどね、安くはなかった。
3万いくら、あら、まあまあなんで、
あ、だからまあ安、なんていうのかな、 SIM カード持ってる人なのね。
だって台湾製とかねってもそんぐらいするよ。
あ、そう、
まあするからね。
それから、いわゆる、100円パソコンに代表されるパソコンと同時加入による割引については、結果的に見ると料金はほぼトントンです。
だったらあれ、あのパソコンと、例えばあのモバイルパソコンと、ポケット Wi-Fi 買おうかなって思ってる人がいるじゃない、それはパソコンは一括で買った方がいいってこと？
その場合はダメっていうのは、パソコンと同時契約の場合は機種を選べることがほとんどないのね。
あ、
だからあの DH22A、 あ、 D22HW とかその安い機種
あになるのか、
になる場合がほとんど、
だったらポケット Wi-Fi はポケット Wi-Fi でデータを組んでその、割引対象、であとはパソコン好きなのを買えようっていうのが一番いいのかね
っていうこと。
はいはいはい、なるほど。
だから、ゲップで、金利なしのゲップでパソコンを買う、ローンでパソコンを買うっていうのが e モバイルの同時加入だと。そうで、その代わり機種選定はできないと。で、一括現金で買ったり、ローンを別に組んだりしてパソコンを買って、で自由に端末を選ぶのが別々の買い方、その2つかなっていう。分かりにくいかもしれないけど、
ね、
参考になったかな。
まあ外でネットが使えると、とにかくあのポケット Wi-Fi みたいなやつを買うと、何がいいって、その例えば旅行に行くじゃない、で、コーヒーがこの間買ったあのタイプ Z みたいなやつだったり、モバイルパソコンだったりって買うじゃん、そういうのがあったりすると、旅行先に行って一番嫌なの、帰ってきてうわこんなイベントやりよったんじゃんっていうのが嫌じゃん。行けばよかったなるじゃん。だったら旅行先に行くときに調べて、暇じゃんどうせその道中は、新幹線の中とかバスの中とか、その時にネットでフィフィって調べて、例えばじゃあ広島に行くんだったら広島県って調べると、広島県イベントって調べると出てくるでしょ、そんなの前にやっとけよって言うんだけど前は忙しいんですよ人は。
そうそうだ、
作りしたりなんやかんや、その前は仕事なんですよ、だからそういう時間をうまいこと使うのに外でネットを使う。で、まあ、あのモバイル PC を買うんだったらね、買ってもいいと思うし、まあそういう話次しようか。ちょっとね、
そうだね、今度まあバイオタイプ P のレビューも含めて、今この2010年 Windows 7が出揃った段階で、今どういう風にモバイルパソコン、ノートパソコンを選んだらいいかっていう特集で、近いうちに電気屋ウォーカーでやりたいと考えてるので、今情報収集中ですので、その時にまた改めてお話します。
そうですね、まあそんな感じ、まあ、ちょっとネットを使えるのはね、例えば家でプレステ3とか1000でネットで遊ばんっていうんだったら、 そういうのもありじゃないの、
ね、そうだね。
で今回のキャオーカーはこんな感じでしたと。
そうだね。
あ、一個言いたいこと忘れたけど、まあいいや。
なんだなんだ
気になる。
いやいや、あの、エネループを買ったってだけだけどね。だから外でネットを使うんだったらって持っていこうとしてたんだけど。
じゃあそれもまた次の機会。
次でね。
はい。
まあまあまあ、そんな感じで。終わりです。
終わり方するの。
ひどすぎる。ちょっとお正月明け、箸休めの大地とレインの放送と、あとこの前ようやくコーヒーショップっていうことで、まだ年明け2回しか配信できてなかったんですけど、これからまたね、ちょっと、頑張って、週1とはいかないかもしれないけど、機会を見つけて
時間を作れるようにします
ね、収録していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで皆さん、さようなら。
さよなら。
さよなら。
はい、またいつか。